こんばんは、おはようございます、こんにちは。遥かなショーの時間です。ホストの麦子です。遥かなショーはアメリカイリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。ラジオ局のスタジオと日本やその他の地域をインターネットで接続して生放送でトークをお届けしています。で、アーバナのスタジオには機材担当のトムさんが今日もいてくれて、それで、セントルイス、アメリカのセントルイスから今日リュウタさん、そして私麦子は京都から、日本の京都から参加しています。ということで、まずリュウタさん、つながってるでしょうか。こんばんは。
こんばんは。
もう、なんか外は今完全に明るいわけですね、今6時っていうのは。
そうですね、まだ、うん、まだこの
時間
8時半ぐらいまでは明るい。
8時半ぐらいまで、そうね、あと2時間半ぐらい明るいと。今週は、っていうか先週末が3連休だったんですね。
そうですね、月曜日が、今年は7月4日ジュライ4日で、インディペンデンスデーの休日だったので3連休でした。
やっぱりその、インディペンデンスデーみたいな雰囲気なんですか、街とか。
そうですね、まあ、セントルイスはその3日間毎晩フェアセントルイスって、まあ、音楽のライブとかやってて、最後に花火をやるっていうのを3日間やってたので、まあ、うちの、まあ、僕その公園の近くに住んでるので、うちの周りはそういう感じでしたけれども。
花火って結構うるさくないですか。見てるったら面白いっていうか綺麗だけど、見てなかったらなんかすごい音が聞こえるなって。
音はしますね。
うん、たまたま、その時間トムさんと、話をしていて、ネット でその時にすごい音が聞こえてバンバンバンってなんか怖いような音だったんで、多分シャンペーンは玉木さんからのメールだと、その日月曜日は9時ぐらいから30分間ほど大学スタジアムの花火が続いていたっていう風にメールいただいてるんで、賑やかな月曜日だったんじゃないかなと思います。で、そうですね、日本は明日7月10日日曜日が参議院議員通常選挙、今回は選挙権年齢が18歳以上になっています。昨年、公職選挙法が改正されて20歳以上から18歳以上に引き下げられております。それがどんなふうに影響するのか来週また、お届けしたいと思いますが、というわけでアレックさんから久しぶりにメールが来ています。アレックさん、先週の日曜日が日本語の試験、能力試験だったようで、それが終わって珍しく月曜日にメールが来ました。というのはいつもだいたい遥かなショーで曲を紹介してくれるときは火曜日か水曜日か木曜日のギリギリのところが多いんですが、月曜日で試験が終わったっていう感じで、メールをいただきました。ちょっと読んでみますね。日曜日に日本語試験を無事に終えました。あとは結果を待つだけです。試験は終わりましたけど、僕の日本語勉強はまだ終わっていないんです。今週から僕はビジネス会話クラスを受けることになりました。日本語のビジネス、日本語で敬語と、尊敬語が全くダメなので、そのクラスで学びたいですと、まあ、曲紹介の前にそう書いてあったんですね。で、じゃあ韓国に敬語あるのかなと思って、メールで尋ねてみたら、韓国の敬語は尊敬語しかなくて3つある日本より、難しくはないです。で、日本の3つって尊敬、謙譲、丁寧語、それをそんなに種類はないって、韓国は。で、私が先輩後輩の関係とか厳しかったりしますかってメールで書いたら、韓国は、アレックスさんの返信、韓国はもちろん先輩後輩関係が厳しいです。でも僕は先輩後輩関係が全くないアメリカで大学を を通ったので、そんなに厳しさを実感していなかったんですというふうな返信が来てました。曲紹介の前ですけども、りょうたさん、日本語を教えられたりするとき、敬語ってアメリカで伝えるのって難しいですか？アメリカにも概念はある？
英語にはその時に応じて表現を使い分けるっていう考え方は英語にもアメリカ文化にももちろんあって、
うん、
一般的に英語には敬語がないって言い切って紹介されちゃう時でありますけど、その、うん、まあ、言葉としてはなくても喋る相手によってどう言ったら丁寧かっていうのは当然あるので、
うん、
そうですね、だから概念として存在しないわけじゃないんですが、言葉が変わるわけではない、
場面によって使うわけ。例えば大学で学生と教員、プロフェッサーがいたとして、学生は、大学の先生に、
うん、
友達と喋るのと違う丁寧な英語で喋ったりするんですか？
それは結構時と場合にはよりますね、うん、多分。あと日本語と多分一番違うのは、私あなたに対する言葉は変わらないので、英語とか、
うん、
多くの、いや、スペイン語が変わるのか、英語は変わらないので、うん、言うと愛なのは変わらないので、うん、それの使い分けとかは難しいかもしれないですね。まあ、単語が増えるだけですけど、そこは。
フランス語だったら、ブとかチューとかで変わって、
そうですね、うん、ロマンス系のヨーロッパ言語は、だいたい仲いい人に使うのとフォーマルな呼び方に使うのとありますけど、
じゃあ表現で逆に変わるから気にして、使い分ける人はちゃんと使い分けるわけなんだ。
そうですね、あとまあ逆にこうその片言とか日本語でっていうか日本の英語の授業で習ったような命令形とかを使っちゃうととても失礼、うん、だったりはするんですけど、な時もあったりはするんですけど、
でも日本語のようにこう謙譲語っていうか、自分をへりくだって相手をこう上げるみたいな、そんな言い方はの考え方みたいなのをアメリカで、例えばトモさんに説明するの難しそうな、
どうなんでしょう。まあ、でもハンブルであるっていう考え方がないわけではないので、うん、ではないですね、うん、それも、まあ、言葉としてないですよね。態度として存在しないわけではないけど、
そうですね、言葉としてこうあるかということと態度とまた違うかもしれないですね。きっとこの話題をすると今アレックさんがストリーミング聞いてたらいつ曲紹介になるんだよみたいに思って心配してるかもしれないです。先輩後輩とかそういうことも いつかもう一回話題にしてみたいと思います。でアレックさんが心配している曲紹介ですけども、今回もね結構熱く語ってくれてるんですが、さて今週僕が紹介する曲は韓国女性アイドルグループです。グループ名はヨジャチング、曲名は今日から私たちはミグスタツ、ごめんなさいね、私が発音できなくてです。ヨジャチングは以前、違う曲で僕が紹介したことがありますね。そうですね、結構最近だったような気がしますね。4月だったかな。で今回は、今回紹介する曲はそれ以前に出した曲です。4月に紹介してくれたよりもっと前に出した曲みたいですね。でリリースした時はまあまあでしたが、ある映像が YouTube でアップロードした後、この曲は徐々に人気が上がって結局ロングヒットしました。その映像がこちらですと言って YouTube のリンクを貼ってくれています。でその映像私も見たんですが、どういう映像かというと、あるラジオの公開放送の途中でヨジャチングの、公演の様子なんですが、ステージに 野外なのかな、雨がすごく降っていてステージが水だらけでした。でさらにこの曲の振り付けがちょっと激しいのでメンバー何人かが曲の途中で転びます。じゃものすごく派手に転ぶんです、ね、でそれが1回や2回ではなくなんと8回こういろんなメンバーが立ち代わりステージで転んでしまうわけです。でステーンってでそれが8回と。でそんなに転んでもみんなプロ意識を持って観客します。ちゃんと激しいダンスも曲も最後までやり通すと。で何回転んでも自分の公演は必ずやる、それがみんなに伝わってこの映像は世界の注目を浴びいろんな国のニュースになったんです。で日本ではこれが番組スッキリで使われました。ということでアレクさんは彼女たちのど根性に僕はびっくりしました。すごいですね、日本語でど根性というふうに書いてありますが、こんなの試験に出るのかな、ど根性という言葉とか日本語試験わかりませんが、でこの映像はるかの章のポッドキャストのリンクをちゃんと貼ってくださいって言って、書いてあります。曲だけではわからないですけども、確かにこの YouTube の映像を見ていると最初はええと思うんですけどだんだん感動に変わっていくというような映像です。ではまずは最初の、曲をお届け、します。ヨージャチングで日本語のタイトルが今日から私たちは、です。トムさんミュージックワンプリーズコー